町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日は新型コロナ対策のため私はリモートでの出演です。回線の関係でお聞き苦しいところがあるかもしれませんがご了承ください。
今日のテーマはこちら、
ウクライナの核の盾は眼中になし、次世代原発が経済安全保障の鍵という原子力村の本音とは。
11年前の東京電力福島第一原子力発電所の教訓はすっかり風化してしまったんでしょうか。官民に広がる原子力村と称される人々が今とんでもないことを始めようとしています。お盆休みに入る直前の、先週の9日、村の旗振り役である経済産業省が大臣の諮問機関である審議会を開きました。そこで歴代の政権の原子力政策の方針を180度転換する原子力の技術開発実用化の工程表をまとめたんです。その中には次世代原発の開発や建設、リプレース、建て替えを急ぎ、そのトップバッターである革新軽水炉という名の改良型の軽水炉の商業運転を2030年代に実現すると明記してあります。そして、岸田総理が国策として掲げた GX グリーントランスフォーメーションの目玉の一つにして財政資金を投入させようと動き出したところなんです。
何か不穏な感じがする話ですよね。
僕が呆れたのはこうした原発の開発や建設運転が既存の技術や国内のサプライチェーンを利用してできるので、エネルギー分野の経済安全保障の強化に役立つと工程表が強調している点なんです。ここで皆さんに思い起こしてほしいのは、ロシア軍がヨーロッパ最大級の原発を占拠してここに兵を置いたり武器を貯蔵したりする戦略拠点にしている問題です。
ウクライナ軍が攻撃しにくい点につけ込んだ、いわゆる核の盾ですよね。
つまりこれからは原発を保有すること自体が安全保障上の大きなリスクになりかねないわけでしょ。それなのに原子力村の人々はその大きなリスクの方は無視しておいて、新たな原発を開発建設運転することが経済安全保障の役に立つと一方的に主張してるんです。ということで今日はこの政策提言の実態をしっかり考えてみたいと思います。
それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話をお聞きする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀さん兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。
今日の深堀。
町田さん、まずはこの工程表がどんな形でまとめられたのか具体的に教えてください。
はい、工程表をまとめたのは経済産業大臣の諮問機関総合資源エネルギー調査会の電力ガス事業分科会原子力小委員会という長ったらしい名前の組織です。8月9日先週火曜の会合で、次世代原子力発電の技術開発を謳うカーボンニュートラルやエネルギー安全保障の実現に向けた革新炉開発の技術ロードマップ、つまり問題の工程表がまとめられました。で、その中のトップバッターと位置づけられたのが改良型軽水炉の商用運転で、これを2030年代に始めると明記したんです。
その改良型軽水炉ってどんなものなんでしょうか。今の原発とどう違うんです、どう違うんですか。
はい、既存の原発より安全性が高いっていう触れ込みの原発で、現在よりも耐震性、地震の揺れに対する強度を高めるほか、炉心の冷却手段を多様化することで福島第一原発事故で起きたメルトダウン、炉心溶融を、引き起こしにくくするとされています。
はい、
で、 これ経産省は革新軽水炉なんて言ってますが、実際は軽水炉そのものは冷却に水を使うタイプで、これまでも世界の主流の原発です。国内で稼働している原発も全てこのタイプです。なのでまあ実態は革新ということよりは車でいうマイナーチェンジの方がイメージに合うかもしれませんね、
はい、
で工程表ではこうした改良型軽水炉は既存の技術と国内のサプライチェーンを活用できるため経済安全保障に優れており次世代原発のトップバッターに据えるというんですね。でさらに、航空機が衝突しても耐えられる強度を備えることが可能だとして商用炉1号機の設計を2020年代にも終え2030年代に建設して運転開始を目指すというんです、
うん、でも本当にそんなに安全性の高い原発って作れるんでしょうか。
あの飛行機がぶつかっても壊れないぐらいのことは技術的にできるだろうと思います、ですがこの工程表には今世界を恐怖のどん底に追い込んでいる、ウクライナの戦争で起きていることがすっぽり抜け落ちてるんです、視点としてね、はい、でロシアはヨーロッパ最大級の原発であるザポリージャ原発を攻撃して占拠した上で兵員を配置弾薬などの貯蔵庫にしたばかりかウクライナ軍が反撃しづらいことを利用して原発からウクライナ側を攻撃しているというんですからこれはもはや軍事拠点ですよね。でこの状態をアメリカの民間シンクタンク戦争研究所なんかが核の盾と呼んでるわけですよね、
はい、原発を攻撃するような国はないはずだという国際社会の認識コンセンサスはもはや根底から覆されましたからね。
そういうことなんですよね。つまりその、アメリカが軍事支援策の一つとしてウクライナに供与した高機動ロケット砲のハイマースのような砲弾が誤って原発に命中する可能性はもちろんありますしこれから起こる戦争では原発が核兵器を搭載したミサイルや一般の弾道ミサイルの標的になってもおかしくないそういう時代に突入したっていうのが国際的な認識なわけでしょ。で弾道ミサイルほどではなくてもハイマースでさえ破壊力は航空機の、飛行機の衝突とは比べ物になりません。だから飛行機が衝突しても大丈夫だっていう議論は有事のことは無視した楽観論と言わざるを得ないですよね。問題は経済安全保障ではなくて直接的な、安全保障のリスクだという視点が欠けてると思います。
いやおっしゃる通りですね。他には問題はないんでしょうか。
あの工程表が2番バッターとして原子炉の開発で最終段階にある実証炉を2040年代の運転開始を目標として設定した小型モジュール炉に対する考え方も大きな疑問符がつきます。
小型モジュール炉って何ですか。
あの現地で建設するっていうんじゃなくて工場で大体のところを作っておいて据え付けちゃうっていうタイプの原発です。で小型遊園事故が起きても被害は小さいなので安全性が高いといったイメージがありが持たれがちなんだけどそれは根拠のない単なる誤ったイメージですね。でむしろその経済性の問題の方が大きくて以前に夜の兄弟番組にご出演いただいた鈴木達次郎さんこの方は旧原子力委員会の委員長代理を務めた専門家の方ですが鈴木さんは、現存の原発が小型からスタートし小型ゆえに採算が取りにくいため大型化されてきた経緯を無視した考えだと指摘されてましたよね。そこを工場で大量生産して電気の消費地に近いようなところ例えば東京で言えばお台場みたいなところに100基単位で据え付けてしまおうっていう発想の原発なんです。
大量生産すれば採算にも乗るんじゃないかというわけですね、
でも小型といっても原発である以上環境アセスメント手続きが省略されることはありません。そしてその安全な運転確保のためには長期間に及ぶ定期点検も免れない。つまりその事業化に時間がかかり稼働率も上がりにくいそういう経済性の悪さが特徴の原発とも言えるわけですね。でしかも例えばお台場に原発100基なんてこと考えられますか。
いやありえないですね。
でしょ。ところがあの工程表はこうした採算の問題は逆手にとってですね技術と収益を両立できるか判断するために実証炉を建設して2040年代に運転するってしてるんです。だけど実証炉は100基も作れませんからね採算なんか取れるわけないわけですよ。つまり、工程表の実態は何が何でも政府予算を獲得するためにむちゃくちゃな主張を展開しているとしか評価できないわけです。
原子力村の人々はなぜこうした乱暴な議論をしてまで原発の再活用に躍起になるんでしょうか。
あの経済産業省の官僚の立場っていうのは極めて単純で予算、権限、ポストこの3つの獲得はいつの時代も官僚にとって最も重要な仕事だから頑張っちゃってるっていうことだと思います。
そういう意味では分かりにくいのは、こうした無茶な議論になぜ民間企業が加担しているのかですよね。
その背景にあるのはね、原発の運転期間の制度の問題です。現在日本国内には全部で36基の原発があるんですけど、この運転延長が求められないと2050年にはたった3基しか残らないんですよね。でこうなると大手電力会社で原発事業の存続が不可能になって、失業者が出かねない、他の部署への配置転換も簡単じゃないんで、所属人員が定年退社するまでは何とかできるだけ長く原子力事業を存続したいっていうのが電力会社なんかの事情ですよね。
なるほど。いや、原子力メーカーはどうでしょうか。
これ僕オフレコで取材したこともあるんですけど、はい、ある原子力メーカーの担当者は小型原発の経済性の悪さをあっさり認めました。つまり彼らはその小型原発が将来ビジネスとして独り立ちするようなことはないと見込んでるわけです。ただ経産省がばらまくことになるであろう研究開発関連の補助金は、苦境に直面する各社の原子力部門にとって喉から手が出るほど欲しい、それゆえ経産省と共同補助を取ってみせてるに過ぎないというわけです。
結局財政資金を食い物にしようとしているということですか。
答えはイエスと言っていいと思いますね。その上でそうしたものの舞台の一つになっているのが、政府が岸田内閣の看板政策の一つに押し上げようと、先月の27日に初会合を開いた GX、まあ、トランスフォーメーション実行会議です。会議では冒頭、この日 GX 実行推進担当大臣に任命された当時の、萩生田経産大臣が GX 実行会議における議論の論点という資料を提示して、ロシア軍のウクライナ侵攻という環境の変化を強調した上で、資源エネルギーの供給源多様化を進め、ロシアへの資源エネルギー依存度を低減させる必要がある、そして次世代原発を国際競争力の強化に役立てると、熱弁を振るいました。実際当時の萩生田大臣が示した資料には、政府が鳴り物入りで導入する構えの GX 経済移行債、これ新たな国債の一種を出そうっていうんですけども、それを使って投資するその品目の中の一つにですね、まあ、今後10年間にわたって重点的に投資していくものが14分野あると言ってるんですけども、そのうちの一つとして原子力革新炉等の研究開発がちゃっかり含まれてるんです。
原子力村の人たちはもう行動を起こしているとは驚きですね。
そうなんですよ。でもね、経済産業省の言い分通りだとしても、改良型軽水炉の商用運転開始は2030年代でしょ。で小型モジュール炉は、商用炉の計画はないわけです。で一方でこの冬以降の電力の需給が足りないから何とかしなきゃいけない、原発も再活用だって言いますけど、それも動きやすい原発は西の方に集中してて、東京方面の需給解消に役立たないと言われてるんで、どうもねお金だけ無駄になる。でそのお金はいずれ増税で回収されると、これおかしいと思いませんか皆さん。
以上今日の深掘りでした。今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘り、テーマは東アジア最新リスク分析、視界不良の日中関係と題して、日本経済研究センターの伊集院敦史首席研究員にお話を伺います。まあ、本のプレゼントもありますね。
そうですね、はい、はい、お願いします。この話はだから台湾の問題をしっかり考えようということです。
はい、それでは11時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。